こんにちは、こんばんは、りくです。
くみです。
どうも、お久しぶりです。
お久しぶりです。
ドラクエ以来ですかね。
ドラクエの話したっけ？
しました、しました。
もう覚えてないよ。
FF7 の話ばっかりしてたような気が多くもあんねんけど、ドラクエの話しましたよ。
したしました。そういえばスマホで。星のなんとか。
あ、そうなん？
うん。
スマホでの初のドラクエみたいな。
そうそうそうそう。結構面白いよ。
あ、そうなんや。
うん。
どこまで無料でできんの？
結構無料でできる。
へぇ、そう。
で、福引きを引いたりするときに、
うん。
まあ、ちょっと足りんかったら、
ああ、なるほど、そういう形。
な感じで、結構、無料で。
ああ。
うん。
なるほど。
うん。
あれ、スライムに会うには課金いくらいりますとかいうのない？
いや、スライムがどこで出てくるかわからんけど、スライムライムっていうのが出てくる。
あ、スライム。
ライムスライム。
ライムスライム。
うん、黄緑色の。
ああ、もうそのまんまやな。
そういうのが出てきたりとか、
ああ、
新しいのがちょっと出てきたりとかはして、ちょっと楽しいよ。
はあ、はあはあ、うん、なるほど。うん、へえ、うん、きっちりドラクエしてんねや。
うん。
へえ、いや、ちょっとあれ気になってるんですよね、うん、確かに、うん。
ちょっと面白い。
最近ずっと iPad で結構、まあ、もうデレスタしかやってないけど。
なんデレスタってなんなん？
いや、アイドルマスターシンデレラガールズのゲーム。
そういうことね。
そうそうそうそう。で、まあそれがすごくアニメとうまいことこうねミッシングリンクしてるっていうのが、そうそう、とにかく見てて可愛らしいんでやってるっていう。
そういうもんよね。
ガチガチな人は毎日3000円ぐらい払ってるはずですよ。
うわ。
本当に。そんな。
マジか。
そうですそうですよ。でも本当、そうか。まあ、お元気そうで何よりなんですけど。
はい。
はい。どうも、今日はですね。
はい。
富蔵さんを、どうしようかと思ったんですけど。
うん、なんか、やつは活動はしようよね、なんかどうも。
あ、そうなんですか？
ええ。今、タイムライン上にはなんか、いますね。
来
てる
もんね。あ、そうなんや。ちょっと考えたんですけどね。
うん。
うん。ちょっと考えたんですけど、今日とりあえずゲストを立てようと思って。はい。ゲスト
私もゲストなんじゃないかと思うんですけど、
ね、
まあまあ、まあそこは。
そこは、ゲスト会で、
置いといて。
ゲスト富蔵じゃないですよ。ということで、ゲストの方どうぞ。
はい、どうも、こんにちは。
誰ですか？
トワルです。
トワル。
よし。ありがとうございます。
どうも。
覚えてますかね。
どうもどうも。
どうもどうも。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
ご無沙汰してます。
ご無沙汰しております。
でも先月飲んだんですけどね。
そうですね。美味しかったですね。
はい、美味しかったですね。お鍋したんですよね。
お鍋しました、ね。
はい。そこでちょっと話が盛り上がった結果、
はい。
そうなんです。で、クミニエと喋りたいっていうので、
うんうんうん。
ほんなら一回出てみるみたいな話になって、
うんうんうん、うん。
出てもらおうかなっていうことで、とあるちゃんです。
トワルちゃん、トワルちゃんです。
トワルちゃんめっちゃね、緊張してるんですよ。めっちゃ手震えてる。なんでよ。
なんか体育館裏に呼ばれた、子羊のよ。
小手にしか持ってない。
ちょっとぴょんぴょんしてみな、みたいな。
チャリンチャリン。
呼ばれる。こう流れて。
すいません、500円しか。
そうですね、お前それも砂利線やんけみたいな感じでこうね。
そうない、札がない。
札がない。砂利線で500円やんけ。まあね、そう、そんな感じで今日はとあるさんを招いてですね、
うんうん、
そもそも論、DM を飛ばした時に、すでに組ねえが、なんかようわからんけどって言われた。
私は相槌だけでいい。
そうです。相槌だけでいいですよって言ったのと、実はこれ、去年あたりからずっととあるとは言ってたんですけど、なかなか実現しなかった
んです。そうなんです。
ちょうど1年ぐらい前に、その話しようぜ、みたいな風に言ってて、
ね、
結局できなかったんだよね。
はい。
はい。そうです。そうです。長いでしょ。考えてみたら長いよね、と思いながら。
長いで。
それで何を実現させるのかって言ったら、どうやったらハロウィンに僕たちは参加できるのっていう。どうすか、ハロウィン。
すごいよ。広島ですごかったんだけど、多分そっちの方がもっとすごいと思うんだけど、
ね。とりあえずね、さっきオフトークの部分でね、道頓堀には飛び込んでたよ、みたいなことも聞いてるんですけどね。渋谷の方なんか、あんなに人おらなあかんかいうぐらいしてい
ました、ね。密集。
いや、いつぐらいからですか、あれ、ハロウィンって。
なんか去年、一昨年もありましたよね、
ありましたね、
そういう感じのことがね、あそこだけ。
ここ何年かね、ほんとね。
急にですよね。
うーん。
いや、僕、もともとホラー映画でハロウィンっていうのがあるんですよ。
はい。
アメリカで。なので、ブギーマンに襲撃されたらいいのにって僕、つぶやいてますけどね。
わからんか。
それに出てくるジェイソンみたいなやつやねんけど。
ああ、ジェイソンはわかる。
ジェイソン
は
怖い。
フレディは？
フレディもわかる。
わかる。大丈夫。結構ね、ジェイソンバーサスフレディ、突っ込みどころ満載で笑えるで、あれ。ギャハハっていう映画やけど。
バーサス系はね、面白いよ、ね。
バーサス系ほんと面白い。エイリアンバーサスプレデター爆笑こいだから。
面白かったね、あれ。
面白かった。
必死じゃん、みたいな。
1月2日に映画館見に行ったってね。お正月映画やったんです、あれね。で、バイト先じゃない、仕事場のバイトの子に行きませんか、言うて誘われて行ったんです。
はいはい。
で、なんか、すごく、爆笑こいたのは覚えてますね。
お正月か。喋らんもんだもんね、だって、両方ともさ。
うん、で、フェデターはジェスチャーで喋ったり、会話してた。
結局人間がおらんと会話が成り立たんみたいな。
人間の探索隊が結局その、エイリアンに襲われる話なんですよ。
そうそうそう。
で、プレデターはそのエイリアンを捕獲することで自分のその、名を上げるみたいな感じで、
ね。
使命を帯びてエイリアンと戦うことによってそのエイリアンを退治したら一人前だぞお前は、みたいな決まりがどうも
ある。カイ
ヨル
みたいな感じだね、エイリアンを。
そうそうそう。
リークして、みたいな。
そうそう。で、プレデターと、人間の女の人が最後協力してエイリアンと戦うことになって、全部ジェスチャーで会話してるよ。
なんて言ってるのみたいな。あ、そういうことなのみたいな感じの。
そういうこと
会話よね。
いや、女の人がすごい物分かりがいいね。
伝わるのがすごい。
伝わるのがめちゃくちゃ早いね。多分、アムロ時が見えるみたいな感じだと思う。それぐらい。
借りてみよう。
そう。借りてみ
よう。面白いの面白いよね。う
ん、本当ですか、マジで。ホラーダメなんですけど、いけます。
いける。
あ、いけると思うわ。
全然ホラーじゃない
の。ホラーじゃないもん、あれ。エイリアン VS プレディター。
気持ちが悪いぐらいでね。
ジェイソン VS フレディは、フレディさんが困るね。
どういうことじゃ、あれ見てないんよ。
あ、見てない
あれ見てた。
何回倒した思ても、ジェイソンやってくるから困ります
。困っ
とね。困っとね。死なない。
なんでやねんってなんねん。人間とジェイソンが結託して自分倒しに来るからこっち困りはんねん。どういうことやねんみたいな。
そうね、
俺そこまで悪いことしたかみたいな感じが後半。ちょっと面白かったな、あれ。
ちょっと見たいな
ぁ、あれ友達にね、多分お前思ってるのとこれ違うでって言われて貸してもらって爆笑こいたの覚えてるわ。
多分そうだろうね。多分そうだと思う。
誰もが思ってたの。
まあ、名シーンはなんかほら、アメリカの人好きな野外パーティーみたいなのじゃない？
はいはいはい。
パーティー好きやん。ダウンタウンの抹茶のパーティー行かなあかんねんと違うけど。
懐かしい。
わからへん。
わからんよな。ズンズッとっと、ズンズッとっとりと分かれへん世代やでな。
わかん
ない。僕見ねえと俺はダイレクト世代で。ダイレクト。ダウンタウン大好きっ子やったから。欠かさず見てたっていうパターン。
ねえ、あれはね、ほんと楽しみよったわ。
ね、見てたよね。いつも、まっちゃんが外人の鼻つけて出てこんのよ、とある。
は
ぁ、あ、はぁはぁ、あ、はパーティー行かなあかんねんって、ちょっとその辺のもん見繕ってくれへん言うて、未だに言うて。
はい。
見繕ってるもんがいつも、思ってるもんと違うから、
はい。
それで、ちょっと自分で乗り突っ込みをするっていう。
そうそうそう。
は
ぁ、あ、永遠続くんよね。
そうそう。ちょっと変な外人っていう。それを永遠毎日週続けてはって。
なんか見たことあるような気が
する。あっち行かなあかんねんっていうね。 ですよね。
今ちゃん喋らんよね、確か。
喋らん。今ちゃん、一個も喋れへん。今ちゃんもジェスチャーで動くね、こう。
ジェスチャー。
ジェスチャーでこう。
プレデター。
で、あ、そんな感じで、そう、みんなでパーティーしてて、わーってなってるところ、トウモロコシ畑からジェイソンやってくんねんよね。で、あの、都合よくバーベキューみたいなのやってるから、ガスバーナーでこいつ殺してやるみたいな感じになって、ジェイソンを、はい、が攻撃するんやけど、ジェイソンの周りだけ焼けんねん。ジェイソンだけが焼けて、あの、周りのトウモロコシ畑には一切火がつかない。
あれ
素晴らしい。
非常に素晴らしく都合がいい。
ね、畑の持ち主に何か言われたんだろ
う
ね。
そう、だからダメだよ。
燃やさないと。
そういう感じの都合のいい映画なんで、結構楽しめるかな。
ちょっと借りていきます。
そうですね、ぜひそんな感じで。あ、来年は私、ジェイソンの格好しようとか。そういうのありかな。
そうですね、ちょっと考えて。
はい。ね、そんな感じで、まあ、いつの間にハロウィンが来てんで、どうせね、あいつらね、クリスマスにまた喜んで、クリスマスに暴れるんですよ。
そうなんですよ。
ハッピークリスマスとかね。
ハッピークリスマス。
ね。暴れるんですよ。
お前、トリックはトリートで誰か言えよって俺思ってましたからね。
誰よりも。
ハッピーハロウィーンって。ハッピーハロウィーンってどういうことやねんと思いながら。
いたずらを求め。
ね、いたずらを求めるっていうことでしょ、あれ。
そうですよね。いたずらかおかしかってこと
ですよね。そうですよ。なんか、どうかなって僕はちょっと、なんか、毎月このイベントが、なんか、11月だけイベントがないんですよ。
ないですね。
そうですよ。
飲むない。
あるのは私ととあるの誕生日ぐらい。
誕生日本当に。
もうね、重ねるごとに来なくていいって思うイベントですけどね。
そうですよ、
ね。はい。
本当に、いらない。
まあね、そんな感じで、そんなことなくって、
はい。
とりあえず、トワルちゃんの、あれですね、ツイッターのタイムラインを眺めてみるとですね。
はい。おやめいただいて。
ね。戦国無双の話が多いんですよ。
はい。
あ、そうじゃね。
ごめんなさい、うるさいでしょ。
そうじゃね。よく出てくるね。
ええ。
勝ったばっかの頃はもう半端なくやるんですよ。
あ、またこの人戦国無双の話してる。
そうです。暇さえあれば戦国無双。
ね、とあるが戦国無双のあれが上がると、なんか偶然なのか知らないが、うちの本当の相方が、
うん。
何だか買おうって言い出してる。気のせいなの。
そう、わくて間になってます、私。
わからない。
実は最近スロットにも戦国無双がこう、
ああ。
出てるみたいですね。
そうなん。
出てるんや。
そう。やりたいんですけど、打たないんですよ、私、スロットとかも。
あれは面白くないけん、やめた
方がいい。そうですよね。
びっくりするぐらい面白くなかったけど。どうやったら、コインが出てくるんか、もうさっぱりわからん、みたいな。
あ、もう、そんな
のに。やめたらいいんだよね。うん。
ゲーセンのスロットしかやったことないですね。
ああ。でね、だからそんなとあるちゃんなんですけれども、
はい、
そんだけ戦国武将のあれが好きなんだね、みたいな話を組にしたんですよ、一時。
うんうんうんうんうん。
戦国無双とか好きなんや、みたいな話で好きですって言ってて、
うん、
ほんなあれやなって言って、ほんな家康か誰かが嫌いやとかって言い出して、あ、江戸時代、江戸幕府開いた人嫌いなんや、みたいな話してたら、とあるが黙って、ん?と思ったら、うん江戸って、いつ頃でした
っけ好きなんよね。好きなんよね。
江戸って室町の前でしたよねって言い出されたんで。
ん兄さん、教えてあげなくちゃ。
あれちょっとなんか大変なことになったけど、これは。って安土桃山時代ってわかるって言ったら、なんとなく、信長がいた時代ですよねって言われた。
はい。
これはちょっと危ないかなって思って。
そこしか知らない。
って言われたんですよ。
緊急に1年前から計画しとったわけ
ですね。そうですね。鎌倉時代と平安時代どっちが先か知らないって言われたんで。
あ、でも平安ですよね、確かね。
そうですね。
ね、鎌倉結構後、なんとなく後かなっていうのはわかるんです
よ。あ、なるほど。
順番が。
そう、そこなんですよ。順番がわからない。
明治大正あたりもちょっとよくわかってない。
ああ、っていうことなんで、今回の番組は日本の史の年表だけを読み上げていく番組になるので、あんまり面白くないと思います。
もう、一番嫌いなやつ。
嫌いなやつ。
なんかよく覚えたよね、なんかね。
そうですね。
語呂でね、語呂合わせでね。
覚えましたね。
菊に作ろう、うん、鎌倉幕府とかね。
うんうん、ね、覚えました。
ありましたね。そうそう、そうなんですけど。で、そう、だから、まあ、トワロが好きな、戦国無双の、時代はいつですか、
はいはい、はっきりとまではいけないんですけど、
はい、
1562年
あ、ええー、とこついてる。ええー、とこついてる。
かなんかが、桶狭間かなんかで。
あ、ええー、とこついてる。ええー、とこついてる。
から、関ヶ原がね、1600年なんですよ。
あはははは
で、大阪の陣がね、2年かな。なんかそれぐらい。
らい意外とこう、年号できちんと来たところがポイント高いですね、今この子ね。ちなみに桶狭間は1560年でございますね。
あ、60年。
そうですね。
60、今川。
今川。関ヶ原1600年ですね。
はい。それだけは唯一覚えてるんですよ。
で、三成派閥でしたっけ？
え、先生、つまり三成も好き。
あ、そうだね。
なるほ
ど。いいやつが嫌いなので。
あ、なるほど。
好きな方には申し訳ないんですけど、
はい、
どちらかといえば西軍派かなっていう。
そう。
あくまで信長なので。
聞く人が聞いたらすごくわかるんだろうけど。
そうでしょうね。
全くわからんけど、今ちょっと戦国時代を調べおるっていう、この私にとってはさ、ちょっと。
いや、でも私でも全然、主要メンバーぐらいしか知らない。
そうですね。とりあえず、平安時代何があったか知ってます？
何があったんですかね。なんか貴族がなんか暴れてはったん
ですかね。いや、間違ってないな。
泣くようぐいすですよね。
そうですね。泣くようぐいす平安京へですよね。
ですよね。何があった
んですか？そうです。いろんなことあったんですけど、なぜ鎌倉時代が起こったのかは知ってます？
知らないです。
その鎌倉時代に行くきっかけになった事件って知ってます？
知らない。
大河ドラマにもよくなってはって、神木隆之介くんって言った方がわかるかもしれへんけど。
神木くんなんかやってましたっけ？
やってたんですよ。弁慶っていう人と会って暴れてはったんですよ。
はい。弁慶と牛若丸。
そうですね。牛若丸って、後の誰かご存知？
源頼朝？あれ？
あ、惜しい。かすって。
何でしたっけ？
それお兄さんのオスは。
あ誰の名前が出てこない。源さんですよね。源さんですよね。
源です。源の静香やったら、ドラえもんの、乗ったの嫁さん。
嫁さんですよね。はい、そっちに出てきそうだったんですよ。
そうですね。
あれ源の。
やっぱりあれやな。義経は大したことないな。
あ、そうですよ。常ですよ。経緯ですよね。
経緯。
時間の経過の。
それ。
せや。
その辺が、こう、神木くんが演じて大暴れしてました、NHK で。
知らない。
つまり、源平合戦があった頃ですね。
ああ、それね。
そうです。源平合戦って言うですね。
そう。源氏と平氏が暴れ回って、
はい、
まだこの頃はどっちかというと貴族社会だったんですよ。
はいはいはい。
だから、遠からず間違ってないですよ。
あ、貴族が暴れ回って。
じゃあ、宮島的な感じ？
ああ、そう。
ああ、そういうことね。
天皇陛下をめっちゃ利用して、藤原一族が政権握ってた時代で、
はい、
いわゆる摂関政治っていうのがあって、
はい。
ただそれが、だんだん力がやっぱり衰えてきたわけね。
うんうんうんうん、
衰えてきた結果何が起こったか言ったら、兵士っていう、
はい、
武士の一族が、
はい、
勢力を伸ばし始めたんですよ、政治の中で。
おー。
その結果、武士の方が武力持ってたから強かったんですよね。
はいはいはい。
だから最終的に武力持ってる側が権力握って喧嘩したんですよ。
あ
ー。喧嘩した結果、源氏が勝ってしもたんですよ、最後。
あれ？あれ？
っていうのは、平清盛さんがいなくなった結果。
あ、弱いというか、まあ。
そうなんですよ。後を継いだ人たちがちょっと力を失ってて、
はいはい、はい。
その時に頼朝くんが、俺が頑張るぞってなって出てきて、
はい。
それで最終的に兵士を打ち倒して、
ああ。
じゃあ僕が政権握るね、みたいなで開かれたのが幕府ですわ。
はぁ、あ、
そうです。だから平安時代まで幕府ないんですよ、とわらさん。
なんて平和な、平和じゃないわ。幕府がない。
そうですよ。だから、あなたが好きな武将が出てくるのは頼朝さんのおかげなんですよ、そもそも。
ああ。
頼朝。
墓参り行こう。
そうですよ、墓参り行かないとね。もともとだから、あれよね、クミネーと僕が、僕がご旅行に行った時に一緒に行って、うん、人の絵馬を指さして笑ってた。
そんなことしちゃったんだよ。やりますよね。
あそこは清盛さんが作りはったんで。
そうそうそうそう。
そうですよ。
あれですよね、鳥居がある。
そうそう、鳥居があって。とてもいいとこですよ、ね。そうですよ。だから、そういう時代、そう。だから、まだ武士が言うてみたら部下だったんですよ、貴族の。
はいはいはい。
で、もともと武士っていうのは、天皇家に仕えてた、
はい。
言ってみたら、まあ、軍隊、天皇側が持ってた軍隊、はいはい、そこの一番トップだった、トップが将軍。
ああ。
征夷大将軍っていう言葉が、そこ、天皇さんが、お前征夷大将軍な、みたいな風に言って、
聞いたことあるね、それね。
聞いたことありますね。
聞いたことあるね、そのことね。
天皇家に、歯向かう何々おるから、ちょっと討伐してこいと言われたら、じゃあ行ってまいります、みたいな言ってはった人らが、うん、最終的に天皇さんの方に、お前天皇差しといたるけど、政権自体は俺が握るからなって、やったんですよ。それが頼朝さんの時代からですわ。
はいはい、はい。
そっからもう武士の世の中が始まっちゃうのね。
そうですよね。なんかあんまり天皇さんが。
うん。
下に見られてた
と。そうそうそう。ほんで、そのね、結果的にでも頼朝さんの、あれも三代しか続かないのね。
ほう。
その後に北条家っていうところが。
あ、
はい。
握って。そうそうそう。
ありますあります。聞いたことある。
権勢っていうのが始まるのね。
はいはいはい。
で、源の実朝さんっていうお孫さんぐらいに当たる人が、
はい。
結局暗殺されちゃうのよ。
あら。
それで源氏の秩序が途絶えてしまって、
ほうほう。
で、そこで北条政子さんっていう人が出てきて。
ああ、めっちゃ有名ですよね、その
人。聞いたことある、聞いたことある。
その人の名前だけはもう唯一覚えてる。
政子。政子。政子や。
政子さんや。
政子ちゃんや。みたいな。そうですよ。この後ね、ずっとその、北条家、北条、だから元の武将の北条の血筋ですよ。
あ、うんうんうん。
あなたが、やいや言うてる。
ね、宇治安様ですよね。早雲様の。
そうそうそう。だから、関東エリアに、
はいはいはい、
信長の野望とか、戦国無双エンパイアズ必ずおるでしょ。
え、めちゃくちゃ強いんですよ。
でしょ。あれは鎌倉幕府の流れがあるからですよ。
名字が一緒やなと思ってたんですけど、ええ、そうやったんですね、やっぱり。
分かってると思いますよ。僕もそこまでは詳しく今調べてるんですけどね、
はいはいはい。関係性がもしかしたらあるかもしれない。
あるかもしれない。これは自分で調べてください。
はい、わかりました。
すげえ先生みたいだね。
めっちゃで、ね、わかりやすいんですよ。私も何をしたかよくわかってなかったんですよ。その源とかがこう。
ああ、そうか。
戦ってたのは知ってたんですけど、うん、何をめぐって戦ってたのかも知らなかった。
あれは
も
ともとだから、源頼朝が、
はい。
お父さんが清盛と仲が良くって、
はいはいはい。
一緒に戦ってたんやけど、結局権力闘争になるのね。
はい。
お家の家柄の話になってきて、源氏と平家っていう二つの武士の勢力があって、うん、そこが衝突しちゃうの、やっぱり。力がお互い強いライバル関係。衝突した結果、兵士が勝つのね。
はい。
清盛が勝って、頼朝のお父さんは、殺されちゃうの。
はい。
で、その息子は当然、お父さんの仇みたいになる可能性があるから、もう処刑した方がええでて周りが言うとこう、清盛いろいろ考えて、伊豆の方に流刑って言うて、島流しにしちゃう。
はい、うんうん、ああ、島流しの刑に、
うん。そうそう。ほんで、島流しの刑にして、ほんで、それでずーっと頼朝くんはそこで、うつうつしてやったんやけれど。
はいはいはい。うつうつしはったんです、ね、
うつうつして。もう俺こんなとこにおるし、あかんな、みたいな感じになってはったとこを、はい、清盛さんが倒れはったっていうのになんか触発されはって。
はい。
今やったら戦えるかも、みたいになって、頼朝さんは立ち上がったんで、もう一回。もう一回俺、お父さんの意志を継いで頑張ってみる、みたいな。うん、でも最前線で頑張ってたのは、義経君やったっていう。どういうことやねん、みたいな。
頑張ってへんやないか
と。ちょっと腑に落ちないぞ、みたいな。でその後、頼朝くんは、うんって、義経は弟だけど、僕、あんまり、僕、あいつのこと知らんし、みたいなんで、
そう
なん歯向かったら困るし、みたいなんで、殺しちゃえ、みたいな感じで、っていう、一説はありますね。
ああ。
そういうので追い詰めていったっていう。
よかない。
だから、あんまり頼朝さんって評価されてない部分もあって、そういう面で。そうそう。でも、まあ、そういう。
名前なのにね。
ねえ。
ね
まあでも最初に幕府、一番最初に幕府を開いた人っていうので必ず、
まあね。
あれにもなってくるのかなと思いますね。
うんうん、
で、結局このところ、鎌倉時代の次は、はい、とあるさん。
鎌倉の次。
はい。大きくでいいですよ。
え、鎌倉って何年ですか
年号でいかんと、年号でいかんとわからん。
鎌倉はね、平井丹がいい国作ろう鎌倉幕府で1192年ですね。で、1336年に、とりあえず鎌倉時代というのはなくなってますね。
あ、長い？
そうですね。結構長いですね。15代まで北条執権政治が続いたんで。
え、室町
そうです、正解。室町時代です。
やった
!1338 年に、さあ、はい、室町幕府を開いた人はどなた？
誰だ？誰なの？
あれ？
え、室町幕府はね、室町幕府は名前を知ってるんですよ、室町幕府だっていうのは。
あがつきます。
足利。
そうです。下の名前は
知らないです。足利がめっちゃ嫌いなんですよ。
ああ。
ごめんなさい。徳川もそうなんですけど、なんていうんですか、こう、何代とかいうのが。
つきません。たがつく。
た足利が、ただ。
お。
よしじゃなくて、ただ。
うがつくんですけど。
え、ただ、う一番有名よね、この人。宇治？ただ宇治？
あ、正解、高尾。
知らない、そんな人。
あ、知らなかった。
おかしい。この人一番、私も知っとるぐらい有名
です。足利高尾氏有名よね。
そうです よ。誰？
あこの足利高尾氏さん言う人は、あれなんですよ。後醍醐天皇という人が、ちょうど同じ時代にあって、後醍醐天皇が、もう一度天皇の世にするのじゃってなってはった人で。
はい。
だから、北条なんぞ、なんぞはケチらしてやるって、一緒にやろうぜっていう感じで、高氏と一緒にこう、戦ったんですよ。北条と。
はいはいはいはい。
まあ、簡単に言うと、その時に鎌倉幕府が、負けたんですわ。
ふんふんふんふん。なんか、教科書で見ました、なんか、北条と足利が。
北条と足利がな、いろいろ揉めて。まあ、そもそも後醍醐さんっていうのは、一回鎌倉幕府と戦ってんねんけど、失敗してはんねん。
あ。
失敗してはるところ、高氏とかが後醍醐天皇の側に着いたから、権力がぐっと、鎌倉幕府より後醍醐天皇さんの方に寄っていって、で、最後は、兼務の申請っていうのをね。
ああ、なんか聞いたことある、これ。
で、これで天皇の世の中になるんやってなって、まだ貴族の時代にしようとしはったのね。
はいはい、戻そうと。
戻そうと。ほんで、本質的には自分らの兵隊として戦った武士の人たちに対しては、特にご褒美なしねってしたのよ。
はい、それは良くない。
でしょ？良くないでしょ？
はい。
その結果、足利尊氏が怒ったんですよ。
そりゃそうだ。
怒ですよ、もう。
そりゃそうだ。
ちょっとボーナス出ないのみたいな感じで
怒った。尊氏怒よ。
尊怒ですよ、それはもう。
激怒って、激怒って
。サービス残業みたいな。
そうすると、足利尊氏激怒ポンポン丸し。
ポンポン丸。
ほんで、大阪を二分化し、大阪中が近畿を二分化して南北朝時代というのが
出てくる。ああ、そういうこと。聞いたことないです。
後醍醐天皇逃げたんですわ。京都占領されたから。
へぇー。
高氏に占領されたから後醍醐さん南に逃れて楠木正成さんっていう人がついてって最後まで一緒に戦いはったんやけれど、そういう南北朝時代っていうのがあって、ほんで京都は京都で高氏がじゃあこの人代わりに後醍醐じゃない天皇ねってそっちの天皇に付き合って、
後醍醐じゃないやつ、
とりあえずほんで俺のこと将軍って指名してねみたいな感じになって室町幕府が開かれたんですよ。だから、室町時代は途中で、伝票を見ると途中で、南北朝時代というのが入ってるはず。前半。
全然知らない。
聞いたことある、聞いたことある、でもそれね。
それで、高氏の次の将軍の時までもちょっとごちゃごちゃしてたんが、安定した政権になった時期が室町時代もありまして。一休さんってご存知？
あ、有名な、
新右衛門さん、新右衛門さん。
どんだけオープニングでさよちゃん一休さんのこと好きって言うねんっていう。
連呼。って言ってましたね、あれね。
お前、山本浩二くんかっていうぐらい言ってるでしょ。多分、堀北真希にあれぐらい迫ったはずですよ。
ああ、それは頭抱えますわ。
ええ。もう上手になるんちゃうかっていう。
なってますよ、
ね。ああ。その一休さんにトンチ勝負をいつも挑んでた将軍様の名前は？
わかんない。でも、足利じゃない。
ふみねえ知ってる？
将軍。
おじゃるって
感じ。おひげの。
そう、おひげ、ね。
顔はわかるんです。
いつも、桔梗屋と、桔梗屋と割った国をしてる人。
顔とか喋り方なの？
あれと三代目っすね。
あ、そうなの？
名字しかわかんない、足利。
そうですね、足利。吉光様ですね。
はぁ、全然わからない。マジ、1話2話ぐらいしか見てない。
ああ。僕結構あれのヘビーユーザーやったんで、ね、一休さん。
あれ、再放送すげえしよったもんね。
再放送のたんびに見てましたからね。
ひたすら虎出すとこしか見てないですよ。
虎あ、そう。
虎の回しか見てない。
あれ最初、新右衛門さん悪い人でね。
なんかね、ニヤニヤしてましたよね。
最初、一休さん懲らしめようってしてたのは、新右衛門さんや
ね。そうよね、そうよね。うん、そうそう
生意気なって。
そうそう。ほんで、いろいろと利害が一致したら、次将軍様が生意気なって。
ってなったんですよね。そう
そう。ほんで、桔梗屋さんと一緒に悪巧みをするって。
はいはいはい。
意味がわからない。
子供相手に何をして
る？そうそう。よく考えた。
桔梗屋さんとこの娘さんの弥生さんのことにちょっと惚れてる人が同じ安楽寺にやるんよね。
安楽寺。
一休さんの先輩の小坊主さんで。
あ、なんかお
った。で、桔梗屋さんと一休が揉めるとそいつがいつも割って入んで。お前、あんまりいじめんなよ、桔梗屋さん、みたいな感じで。あそこの弥生さんは可愛いんやからな、みたいな感じでこう。
女びいきな。
そうそうそう。ほんで、そいつの恋心も結構利用したり、こう、桔梗屋さんと弥生さん。
かわいそう。
そういうことをするのに、一緒に悪だくみしてた人が三代将軍です。
ああ、よくないですね、あんまり。
でも、この人の時に、室町幕府は安定するんですよ。
ああ。
だから、この人。
安定した。
そうそうそう。だから、それが、そんなことができるぐらい平和になったんですよ。
ああ、そういうことね。
子供相手に本気になれるほど。
本気になれるみたいな。あの寺潰したる、みたいなぐらいの権力あったはずなのにね。
そうよね。別にね。潰してもおかしくない。
そう。
潰さなかったもんね。
そこまではしなかった。
優しい。
そこに優しい将軍様のこう匂いがしますね。
しますね。
そうですね。でもそんな、あれですよ。室町時代にですね。
うん。
あれですよ。とあるさんの好きな時代がやってくるんですよ。
そうですよね。
応仁の乱っていうのがまず起こるんですよ、これ。
はい。
で、この時にいわゆる、何と何がぶつかったんやったかな？武将同士がぶつかったかなんかで、この辺多分適当なこと言うたら、今日参加してない人に、応仁の乱知らないんですかってさらっと言われそうな気がする、
ね。テキストが送られてきそうな気がする。ね、
僕に言わしてみればね、みたいなこと言われるかもしれないけどね。
先生が。
とりあえず応仁の乱っていうのがここで、応仁の乱が起こって、
はい。はい、
で、そこで、ちょっと国がぐわっと乱れるんですよね。
うん、
で、それで、武将たちが結集してくるんですよ。
ああ。
混乱してるから。
はいはいはい。
で、 そうなってくるわけよ、だんだん。
そうなんですよ。だんだんだんだん。天皇家も力がないし、将軍家も力がないなって思ってたら、うんうんうん、よし、ここでオラが一旗あげるだっていう侍。
はいはいはいはい。
そこで下克上が起こるんですよ。
ああ、ね、なるほど。そういうことだったんですね。
おね、あんな変な鎧を着てみんな暴れる
よ。みんな鎧着て。
あれ何なんですかね、あの鎧。
わからないです。
なおめさんなんか本当に愛ってかけてたんですね。ヘルメットに。
ちょっとあの暴走族チックな感じではあるんです
けど。ちょっと真相談臭いですよね。
ちゃんとしたやつも新しいんですけどね。愛じゃなくてもう一個ちゃんとした。
もう一個ちゃんとしたやつ？
なんか普通の兜っぽいやつは、あったみたいなんですけど。こうなんか、一丁羅みたいな感じでつけてたんちゃいますか
ね。あれがね、清掃よ。
清掃で。今日はええとこ行くから、みたいな。何個かあったみたいですよ。
ああ。昔あの、なんていう、NHK のセクシー部長？
ほう。
あの、一回セクシー部長っていうネタがあって、沢村和樹と草刈正雄が、あの、鎧着て刀ってこう、かわして戦ってるっていう。
ちょっと見たい。
その時にヘルメットにビッとかそんな書いてあったような記憶があって。
美しいことね。
NHK だいぶ悪乗りしそうな、なんて。ね、そう、この時代が来る、戦国時代って、はい、いろんな人が現れるわけですよ。
うん。
その辺がじゃ結構いろいろ、
そう。
よく知っとる人たちが出てくる系の。出てくる。
そうそうそう、そう、はい。もうほとんど大河ドラマで使い古されてきてる人たちがいっぱい出てくる。
うんうんうん、もう飽きてきたよ、みたいな、
ね。もういいよ、みたいな。
なんかやり返すんや。
そうそうそう。そんなノリな時代なんですけど、一番好きな武将って結局誰な、
はい、やっぱ信長さんが一番好きなんですけど、
そうなんや。
なんでしょうね、やっぱりこう、生涯とかを見てると、
はい、
信長さんの妹のお市さんが好きなんで、あの、お市さんと長政さんとかが、好きかなっていう感じですね。
長政さんはもしかして黒田の、
いや、違います、そうじゃないです。
あ、浅井の。
浅井の方ですね。
浅井ですね。
はい。
ああ。
黒田の方はもう。
黒田の方は、なあ。
めっちゃ嫌いですもん。
え、勘兵衛さんも嫌いな。
勘兵衛は大好きです。
ああ。
勘兵衛は好き、
ね。さっき、あの、組姉が勘兵衛の中の人やってた岡田子のことかっこいいって。
かっこいいですよ。あの、ぜひ、あの、ひらがたパークに。
そうそう。だから僕は、あの、増田岡田の岡田を貼り付けて、パー言うてディスプレイで撮ってましたけど。
たまにネタされてますよね。
そうですよ。
面白いね。
なるほどね。
うん、学校みたいよ、なんか。
あ、そう。
ね
え。うん、今、そう、聞きやすく覚えやすいよね。わかりやすいよね。
はい。めっちゃ覚えやすいですね。ね、
ちょっとあの、通信的な、こう、衛生学校みたいな。
クリさん、クリさん、放送大学のこと言うてる？
塾の方にしようね、塾の。
塾の方に。
塾の
赤ペン先生みたいな。
あ、丸つけて、今リアルタイムで丸つけてくれる。
カニとか書こうかな、やっぱ。
ちょっと今回の回いいんじゃない？
あ、そうなんですかね。
日本史覚える的な、こう。
ああ。
人にとっては、こう、人にとっては、まあ中学生ぐらいしかおらんだろうけどさ。
そうですね。
うん。
珍しく教養番組チック
で。そう、ね。今日はね、今日は、ちょっと子供、お子さんにも聞いても大丈夫なんじゃないかな。
あ、なるほど。お子さんに聞いてもらっても大丈夫な。
わかりやすいですよ。
わかりやすいよね。
はい、めっちゃわかりやすいです。
ちなみに、あの、室町幕府が終わったら何の時代が、はい、とあるさん。
室町時代、安土桃山、違う。
正解です。
あ、当てます？
日本、安土桃山城。安土桃山
城ができるんですよね。
安土桃山城。
あれ？違う、安土城ができて。
安土城はできますね。1576年に安土城できますね。
安土桃山時代ってすごく短いやつよね。
短いですね。
すごい短いですね。
どこに入るかがわからんの
よ。そうやね。1575年から1603年までが一応。記録されてる。
そのだけしか覚えてないわ。
うん。だから、信長と秀吉の時代なんだ、その。
はい。
ああ、そういうことね。
うん。だから、信長が、まあ、天下を取りかけて、うん、うっかり光秀さんに、
ええ。
やられて、 うんうん、で秀吉さんがさっさと帰ってきて、うっかり光秀さんが負けてしまって。
負けてしまって。いや、よくやりましたね、本当に。
刑事ってどこで出てくる？
刑事は戦国ですよね、
う
ん、一応。
そうですね。
でも、本当に。
前田刑事はもう、まあ、あれちゃう？
あの人、なんなん？
あの人？
前田家、
うん、よくパチンコで出てくるんだけど。
あの人僕ちょっと思うんですけど、この番組に出るために組姉の知識ってほとんどパチンコから来てるような気がするんだけど。
そうよ。ケイジさんはなんか、ちょっとね、歌舞伎もんというか、ちょっと。
そうよね。なんか、
違うかったんですよ、ね。
歌舞伎って
言うけんさ。前田利家の息子さんかなんかな。
あ、おいっ子とかじゃなかったです
か。おいっ子やったっけ？
なんか親戚なんですよね、すごい。
親戚か。とりあえず前田家
って言ってましたね。
これなんか、直江と仲良かったんだっけ？
あの人なんか結構ね、うろうろしてるんですよ、ゲームの方やと。で、ほんまにおったかがわからない人。
そうね。でもなんか、あれよ、今日、はい、お家かなんかが出てきたらしいよ。発見されたらしいです
よ。じゃあほんまにおったんですね。
みたいですね。
もう、生まれた年号すらわからない、
ね。わからないらしい
ね、あの人。
僕もそもそも前田刑事知ったんは、あの、北斗の拳の、原哲夫先生の漫画読んで
ね。ね、あれですもんね。花の刑事とか。
花の刑事ですね、やっぱり。ね。
そうそうそう。あ、そうそう、花の刑事。そうそうそ
う。うんうん、うちのお母さんよくやってます、ね。うんうん。やってます。紙袋持って帰ってきました、花の刑事の。
そんなんあるんじゃん。
そうなんです。私、無双の方がいいって言って叫びましたけど。好きでしょって言って渡されても、嫌いって。こっちじゃないよ。こっちじゃないよ。ごっついって言いながらも。
そうですね。だから、ちょうどこの安土桃山から、江戸時代まで頑張ってはったんちゃうかな、前田刑事は。
へ
ぇー。うん。うろうろしながら。
うろうろしてたよな、
そうか、人。何十年しかないけんね。
そうやね、うん。
強かったんですよね、すごい。
みたいやね。
ね。
うん。
ね、なんかこう、いたずらっ子じゃないですけど、なんか変なことをするから、真面目な前田家からしたらもう、
どういうことや、
ね、なんだこいつみたいな。
どういうことやね。
問題児やわって、どっかやれやれみたいな。
お前、なんかおったら迷惑やわ、みたいな。
感じでこう。
あったみたいですな。
疎遠されてたみたいな。
そうそうそうそう。いわゆる、すごい前田利家さんっていう人が、まず真面目な人で、棟梁
の人。めっちゃ真面目やった
んですよね。めっちゃ真面目な人やって。そうそうそう。か。だからまあ、一応、安土桃山時代が歴史の年表上は室町時代に入ってるやつもあるんですよ。
みたいですね。
うん。
まあ、だってちょっとしかない、ほんと。
そうそうそう。
本当に短いんですよ。
だから、短いからもうわざわざ区切らんと、室町時代の中にこう、カショップ、その南北朝と一緒にセットで入ってる、一番混乱してた時代だよね。
だ
から言ってみると。そういう形になってるんだけど、まあ、その、あれですよ。関ヶ原ですよ。
はい。
関ヶ原で西軍と、
はい、
東軍がぶつかり合って、
はい、
結局のところ、あの、西軍が負けてしまいまして。
そうですね。
ね、
はい、
で、あの、江戸時代が突入して、
始まりましたね。
始まってしまいましたよ、江戸時代が。
はい。
本
当にね。悲しいことに。
誰が天下取ってた方がよかった
私、信長ですね。
信長さんの時代が続いてた方が良かったよ、はい、ほんなら。
良かったですね。
ちなみに、信長さんは幕府開くつもりがなかったらしいというのはご存知？
みたいですね。世界の方に。
うん。
ほうほうほうほう。
あの、結構天皇側がやっぱ危機感を抱いたみたいで。
そうなんです。危ねえ、こいつ危ねえ。うん、
ちょっと信長くん話聞いてよって言って、何ですかいなって聞きに行ったら、あの、あれですよ、もう君将軍なれへんって、足利がおるけど、もういいよ君将軍でって言われた。興味ないねんって言われまして。
そうですね。
大体強く僕は言いたいけど、興味ないって言われると何も言えなくなりますからね。話をもしかして
。地位いらないみたいな。
そうですよ。本当に思いますね。
ってかっこいいわ。そう。
ああ、なるほど。そういうとこなんですね。
あ、一心に貫く人がすごい好きで。まあ、やってることは非道なんですけど。
こう。ぶっちゃけ何考えてる人がちょっとわからなかったとか。
わからなかった。怖い。まあ、でも、威圧感に見合うだけのことをするじゃないですか。
ああ、なるほど、なるほど。
やってることが。
なるほど、なるほど。
なんですよね。あの時代、裏切りとかすごい。
多かったよね。
あったんですけど。
多かった。松永久秀を代表とする。
ねえ、あの悪党を。
そうですよ。小悪党のくせにみたいなところで、こう、いつも信長の野望っていうゲームでは、あいつがクーデター起こすかでハラハラしながら、その辺にこう、あ、また起こしよったって、色が変わるみたいな、あったんですよ。
無双の方でもちょっと、
あります
よ、今回出てきましたんで。
やっぱ定番なんや。
ええ、めちゃ遊ばれてましたけど、ね、信長さんに。
そうなんや。
いや、もう本当に、それで、まあ、自分の力で勝ち取った人がすごい好きで。
ああ。
なんか徳川家康も自分の力なんですけど、
ええ。
なんかこう聞いてる分には、信長が潰れて、豊臣が潰れて、そこに天下に行っちゃったっていう、こう、
そうね。
利を得た感じがするじゃないですか。
ね、最後まで待ってはったっていう部分が。
そうなんですよ。
だからね。
それが、
うん。
ごめんなさい、嫌いなんですよ。
もともとお家が強くなかったのよ、家康のとこは。
そうですね。
うん。で、今川義朝っていう、義元がおって、うん、その今川家っていうのがすごい勢力強くって、関東入りでも、はいはいはい、で、武田と北条とも同盟組んで、
組んでましたね。
そうそう。で、そこに、徳川家がちっちゃく、
うん、
横っちょにくっついてて、もういわゆる部下やったんですよ。
はい。
うん。単純に言えば。
よくなんか、生贄みたいなことされてましたね。
そうそうそう。ほんで、
家康さんは、
その今川家に預けられてて、いわゆる人質状態で預けられてて、
ぽいぽいって。
そうそう。ほんで、それで、いつ殺されるやわからんいう中を生きてきはった人やから、うんうんうん、で、ほんなら、突然、桶狭間の戦いで信長さんがうっかり勝ってしまったんで。
そうですよ。今川倒しちゃったんです。
あ、
うっかり。
でも、織田家やったら勝てるかもって徳川さんも思ったんやけども、思ってたより強そうっていうので、ちょっと待って、ちょっと待ってって、ずっと待ちはった人やから、我慢な人とも言われてるよね。
そうなんですよね。うん。
で、あの時も、秀吉さんが、明智さんがこう、クーデター起こした時も、家康さん、はい、あ、明智さんクーデター起こしはったわって思ってたら、豊臣さんが帰ってきて買ってしもたから、ああ、ああって。
ああ、なるほどね。まだ動かれへん。
くそって。今動くとなんか損っぽいから、ちょっと豊臣さんにごますっとこうみたいな。
野心はあるんですけどね。
そうですよ。なかなか動けなかったっ。
動けなかった。
僕に動けなかったっていうね。こう。
タイミングがね。
タイミングがなかなかこう、タイミングってやっぱ大事なんですよ。
大事、
うん。
タイミング大事。
タイミングってすごく大事で、その間になんかわし死んだらどうしよういう感じもあったみたいだね、家康さんは。
あ、
うん、当然。当然、年も取ってきたしな、わしも。みたいなところもあったみたいだけど。でもともとあれでしょ、東軍と西軍で言えば東軍の方が数が少なかったから。
そうですね。
ね、西軍の方が、ね、数が多くて。
勝つって言われてたんですけど。
ね。
まあ、ね、吉川、吉川がね。
吉川さんとこと、小早川くんとこと。
とこ、中国兵がちょっと。
なんかいまいち一枚岩じゃなくって。
西軍に中国地方の、
そうそう。
武将が入ってたんですけど、
うんうんうん。
まあ、裏切りまして、当日に。
よう裏切られるね。
よう裏切るんです。石田三成さんが、全然支持なかったんですよ。
そうです。あんまり人気がなかった。
なかったんですよ。
三成さんが。
そうですよ。軍配はあっても頭が悪いって言われてるんですよ。
そうなんです
よ。伝え方が下手くそというか。
うん、そうね。
ね、なんかまあ。
この人大丈夫みたいなところ、三成さんにみんな思ってたみたいな。
そうなんですよ。自分勝手ってなってたんですよね。うん、
ちょっとどうかと思うわっていうところは、さっきの後醍醐天皇とよく似てるところが
あ
るかもしれないよね。
なんかもう、勝手にするのもいいけど、うん、信長ほどこう、威圧感がないっていうので、みんながこう、不信を抱いているところに、まあ、徳川さんとかがこう、こっちに入れへんかっていう誘いを。
まあ、確かに絵面的にはさ、家康の方が、
ね。そうなんですよ。負けてる。
うんうん。三成よりはなんかあっちの方が良さそうみたいな。
そうなんですよ。 人望はありましたけど。
いや、見た目的にもなんかこう。
優しいタヌキさんです。
そういうことね。
ほんで、最後、ほんで最後まで小早川さんはどうしようかな、どうしようかな、
悩んでたんですよね。
誰？小早川さん、私知らんけど、絶対。
小早川さんは、中国地方で今で言うところの、岡山、広島、山口、
うん、
島根あたりの勢力を持ってはった人らが
い
て、吉川さんと毛利さんと小早川さん。
そう、3人。3人が。
見たことねえよ、小早川さん
と。あ、でも毛利さんがね。
でも広島のピッチャーで小早川いたじゃん。
おったっけ？
名前が残ってるっていうことはやっぱり、うん、そういうことよ、それなりに。
頭は、高影の方は良かったんですけど。
小早川さん、
小早川さん、
ね、小早川さんがなかなか動けへんが、家康さんイライラしてあそこに大砲ぶち込め
ぶち込んだんだから怒ってる
小早川さん、あーもうやばいって、家康さんについでとりあえず攻めろって言って、なんか小早川さん攻めてきたでで三成がなって、あわわわわっていうので、
で
まあ負けたんです、
落とされてしまったんです
ね。なんかもうなんか
そう、当日石田さんお腹壊せたらしい
らしいね
胃腸弱いんですよね。
ナポレオン
緊張しすぎて。
ちなみに、家康さんね、なんか、ご飯、食あたり起こして死ぬからね、コロンって。
そうなの？
はい。
なんだかんだ、胃腸が弱いんですよね。
高狩りに行って、高飛ばした帰りに、食べた鯛かなんかが当たってコロンって死ぬ。ゴルフ行った後に食べ過ぎてコロンって行ったっていう感じなの。
そういう感じね。
そういう感じ。
食べ過ぎた。
そうですよ。まあね。まあでも、この頃ってまだ豊臣方が、あれなのよね。幕府開いててまだ豊臣方は大阪城にこもってたから。
こもってましたね。
ほんで、1614年と1615年に大阪冬の陣、夏の陣っていうのがあって、
はい、うんうんうん、
それで豊臣家が完全に秀頼さんがやっつけられて、
そうなんですよね。
で、今や大阪城にはエレベーターがついたみたいな。
ついたんですね。天守閣しか
広くないと思ったけど。
広いよ。
広いよね。
広い。
めっちゃでかいわーと思って。
でかいで、結構。
広島城がさ、めっちゃこじんまりしてる。
ああ。
へ
え。やっぱもともと、だから、豊臣さんがネジオにしたっていうか、
うん、
自分の権力を示さなあかんかった部分もあるんじゃない、大阪城は。そうですよ。まあ、こんだけいろんな話が出てきて、豊臣さんに全く触れない我々がいかに豊臣さんを嫌ってるかっていうのがよくわかるんですけど。
はい、あんまり。
あんまりね、なんかね。
あんまりなんじゃ。あんまり。
あんまりね。嫌いの部類にはないですけど。
うん。なんか戦国無双でもね、なんか軽いんですよ、うん、あの人。
そう、軽いですね。
うん。
すぐ女のケツをかけてます
。そうそうそう。うひょーみたいな人です。
うひょー。
いわゆる、はい、ルパン三世みたいな感じですよ、
そこ。そうです、そうです、そうです。
なんか一回小栗旬にやられたら面白いんちゃうかなと思ってると。
イケメンやな。
急にイケメン
かな。
まあ、竹中直人がこれいくつの設定なんやろ思いながら黒田寛平僕見てました、
ね。見てましたね。あの人、一人だけ老けてるんですよね。
そうですよ。
でも、すごい合ってたと思いますね。
まあ、もともと秀吉役で昔ね、主役やってはった人や。そうやね。だからあの人がまた秀吉やるのでちょっと話題になったんだよ。
あ、そうだったんですね。
うん、大河ドラマそのままだから、なんか続きでやるみたいなノリで。秀吉が死ぬとこまではやったんかな。あんだけ汚い秀吉はなかなか見せてなかったから、ドラマでも。
めっちゃ汚かったですね。
めっちゃ汚かったよ。
最終的に若い女に目くらんだって言ったわけです
かね。そうそうそう。まあ、二階堂ふみちゃんやったら俺も目くらむかなと思いながら見てたけど。
まあ、一の娘ならしゃあないですよ。
こう、自分の都合で動き続ける我々。
まあ、ゲームの方は結構しっかりしてきたんですよ。子飼いがいるんで、出てきたんで。
そうなんや。
子飼いがしっかりしないと。
まあ、そんな感じで江戸時代がやってきたんですけど、江戸時代は何年ぐらい続いたでしょうか？
なんか長かったんですよね。
そうですね。
めっちゃ長い。すごい長かったって
。長かったですね。
徳川幕府がこう。
そうですね。徳川幕府体制がこう。
ね。綱吉しか覚えてないんですけど。
ああ、あれですね。お犬様をこう。
お犬様。
生類憐れみの霊を。
霊が。
犬に歯向かったら芝が殺すからなって言って、はい、犬に土下座しろって言った人です。
そうです、そうです。 度が過ぎてますよね。ワン
コが通ったら庶民は犬に土下座しないとダメな時代があったんです、国で。
ね。
ひどいよね。
ひどいよね。うん、でもまあ、今、あの、ワンコ可愛いで言うと二人がしたらなんか気持ちはわからんでもない。
わからんでもないんですよ。土下座まではいかんでいいけど、やっぱりこう、叩いたりとかね。
ね、
こう。うん。そういうのは良くない。
ね。ね。そう。なんかそんな時代がこう、いろいろありながら。
ありましたね。
あの頃ってでもなんか、だから、あれかな、赤穂浪士もあの頃なのかな。
赤穂浪士聞いたことある。
知りません。中心蔵って知りません。
聞いたことあるよ、
私。あ、私、それは聞いたことあります
。ああ、そうかそうか。そうそう。大内蔵之助さんっていう人が活躍しはったんやけど。
キラ。
そうそう、キラ光月之助さんを。
聞いたことある。
暗殺する話ですわ。
ああ、戦国鍋 TV で見ました。
あ、なるほど。一人の老人殺すために47人かかって。
何人かで
行く。
殺したいってこう。
そうそう。
言ったんですね。あ、何があったのかよくわからんけど、
ま。間違いなく来月頃にまたなんかそれのドラマがあると思うんで。
ああ、
年末ね、年末、ね。
年末。年末12月15日の、あれはだから忠義を尽くすっていうので、あの美学だみたいな風に日本にはなってるんで。
はいはいはい。
電柱でござる、電柱でござるっていう話やねんけれど。
はい。
まあ、あの、そういうなんかあったりもなんかもしたのも、江戸時代。
はい。
ありますけども。そうね、うん。あと、あれやね、時代はちょっと前に戻るけれども、はい、鎖国はいつ頃、誰の将軍の時に。
鎖国、ペリー来航、鎖国。
あ、ペリー来航と鎖国は全然違いますね。
だいぶ後よ、
ね。全然違いますよね。
300年ぐらい差あると思いますね。
鎖国。
鎖国をした将軍様。春日の坪根さんに育てられはった人やねんけど。
春日の坪根さんも名前聞いたことある。
いやいや、家康の次の人って誰で、誰やったっけ。
あ、なんかお
ったな。大奥の男？大奥。
ああ、大奥な。
大奥ですよね。
大奥な。はいはい。大奥、大奥。
あの辺、あの辺。
あの辺、あの辺。春日の坪根は出てくる大奥あるな。
ですね。秀忠だ、違う。
正解。
あ、
二代目が秀忠だ。
合ってます？
うん、その次っすわ。
え？
その次って鎖国されるんですよ。
誰やねん、もう。子供産みすぎやねん。
日光東照宮作った人やねんけど。
あ、見ざる聞かざる。
島原の乱でえらい困りはった人やねん。
それ何の乱でしたっけ？
天草四郎が長崎に立てこもった事件なんですよ。で、ほんで、沢田賢治と千葉真一が戦うことになるっていう。これは魔界転生という映画で。家光さんですか？
家光さん。
家光
さん。あ、光って書く人ですね。
そうですね。あんまりご存じないようですね。
あんまり知らない。家康ほんと綺麗なんですよ。
徳川家全く興味ないというのがよく
分
か
ってる。興味ないんですよ。
その時に鎖国がなされ、その人の時代に鎖国がなされて、それ、
なるほど。
綱吉さんちなみに五代目っすわ。
あ、そんなのまだ最近じゃない。なんかもうちょっと後かなって思ってたんですよ。
五代目っす、五代目っす。ほんで、生類憐れみの霊が出て、その時でも文化的には江戸時代の一番、なんていうのかな、いろんな文化が出てきた時代で。
はいはいはい。
うん。なんかだから不思議と、松尾芭蕉とかね。あの辺が、うん。活躍した時代？やったりもするねんけど。まあ、その流れの中で、あれですよ、1716年、この人が出てくるんですよ。1716年、享保の改革っていうのをしたんですけど。
ああ、聞いたことある。
聞いたことある？組に。
聞いたことある。
ちなみに、北島三郎が火消しで、お友達やったと思うわ、この人と。サブちゃんが。祭りだ、祭りだって言ってるところに、同じようにサンバ踊りながらやってくる人がこう。
ああ松家松平ん
ちゃーんちゃちゃーん、パパンパパン。
あ、暴れましょ
う。そうです、そうです。その人が8代目なんです。
吉宗ね。
正解です、吉宗。
あ、そんな名前やったんですね。あの人もですよね。あの名前何でしたっけ？あのおじいちゃん。
おじいちゃん。
誰だ？
あれ？あれ？あ、あれ？
もすっげえ名前忘れた。
おじいちゃん。
助さん、格さんがついてる人ですよ。
あ、水戸黄門様。
水戸黄門様、そうです。
カシャーン、ポン、ポン、ポン、パッポン、言うてるやつ
よね。徳川さんですよね、あの人もね。
水戸ですね、正確には。水戸徳川家ですね。
ああ。
お家が分かれてるんですよ、あの辺で。
ああ、そうなんですか。
そうそうそう、そう。
あの人徳川なんや、と思ってたんですけどね。
徳川家の一門ですね。
ああ。
そうそう。
あの人だけは嫌いにならなかった。
ああ、なるほど。そうなんで。なんでその人、そうなんで。
わからないです。水戸黄門のせいです。
ああ。
見てたって。
見てたから、みたいな。
はい。
僕はね、この暴れん坊将軍が好きで、
はい。
よく見てまして、
はい。
まあ、まさか、あんなね、あの、マツケンサンバ踊って出てくるようなことは思ってなかったですからね。
金なんて。
1、2、3番みたいな感じでこう。
誰もが思ってなかったでしょうね。
誰もが思ってなかったね。でも、なんかもともとあの人のディナーショーとか行ったらすごかったみたいですよ。
あ、そうよね。
ディナーショーというかコンサート。
ね、
誰がやの振付師の名前。
ね、覚えてないわ。
あの、坊主の人ですよね。
そう。
あの、何先生やったかな。
あれですよ、松平健のコンサート行ったら、あの、2階席に座っても松平健、あの、空中にぶら下げられて飛んでくるらしいです。
怖い。
握手しに行こうか。
怖い。すごい。
すごいファンサービ
スはあるんだって。
すごいファンサービスだと僕は思いますね。そう。
暴れてた人とは思えないの
に。そうですね。何を暴れん坊将軍とさ、何を指して暴れん坊将軍というのかっていうのもありますよね。
何も知らないんですよ。
だから、江戸時代が、江戸幕府がちょっと元気がないなっていう時に、庶民の声を取り入れようじゃないかみたいなノリになったが、多分吉宗さんやったから、
はいはい、
ああやって町人の格好して行ってたんやと思います。
うろうろ
。北島三郎とお酒飲みながら、最近どうなサブちゃんみたいな。それがね、ケンちゃんみたいな。
そういうことね。
そうそう。
聞き耳立ててたんですね。
聞き耳立ててたんですね。まあでも、なんか大河ドラマは、確か吉宗は西田敏行やったんちゃうかったかな。
は
あ、局長がやってはったような気がするな。
か
絶対2回目でなく。
すぐなく。
そう、すぐなく。
あの方は。
ね、ああ、家康ね。吉宗ね。
吉宗ね。
うん、うん、うん。
まあ、この後、なんか、あんまり徳川の話題は出てこずに、
うんうん、
なんか、ちょっと、はいはい、あの、田沼の政治とか、この人賄賂とかあんなんでいろいろしたとかっていうふ
う
に、歴史上では言われてて、田沼沖津久っていう人やったかな。
あと、平沢
一帯っていう人が科学者。
聞いたことない。
ない。
だろうなぁ。あんまりこの辺は、でも多分、あの、教科書には出てくるよ。
出てくる。太文字の感じ。
太文字の感じ。ここテスト出るよ、みたいなのに。平賀源内がエレキテル作ったり、この平賀源内に対抗してキテレツ祭様が頑張ってたはずです。
おろすけ、おろすけ。
なり。
コロッケ、コロッケなり、キテレツ。
なり。
俺、キテレツダイヤが大好きでさ。
わかります。
私も。
え、かわいいよね、コロスケ。
コロスケ
かわいい。
超かわいいよね。ちなみにあの、藤子不二雄ヒロインの中でミオちゃんが僕一番好きで。
だって珍しくさ、藤子先生のあれでさ、あの、主人公が偉いっていう。
あ、あれね、うん、あの、やっぱりね、ドラえもんの反省やってんて。
バカすぎると。
うん。ちょっとロボットが頼りすぎてると。
あ
これ人間の力で何とかする漫画も書いとかんと子供が勘違いしたらまずいなっていう藤子先生の中で思ったらしく。
なるほど、それで。
まあでも冷静に考えると、あいつ、あの別に特に頭がいいわけでもなく、あの、キテレツ祭様の力を借りてやってる
んですよ。そうそうそうですね。見たまま作ってるだけですからね。
そうそう。できる器用さがあったと。
そうそうそう。うん、そこの器用さだけの話であって、で、作ったロボットも、あの、コロスケみたいなロボットなんで。
ちょっとバカっていうね。
まあそこはまた可愛らしいんだけど、マスコット
可愛いですね。
まあ、何せよ、あの、藤子F 先生のうちに出てくるお母さんとお父さんの財力の強さ。まあ、これは注目したい。
何でも
材料揃えてやる。
どんだけでもご飯を食べ出してあげれるっていう。キューちゃんちが一番大変やったと思ってますけどね、僕は今でも。翔ちゃんのお家が。ご飯、炊飯器ジャーのまんま食べるからなのか。おけみたいなんで食っとったからな、あいつか。
ええー。
おかわりって普通に言ってたからね、あいつ。
ジャムで食べてる
そうですよ。 まあ、そんなキテレツ祭様がいたりしたんですよ、この江戸時代には。はい、そうですよ。でも、もともとそのキテレツ祭様から、かなり、時が経っていって、だんだん幕府も力がなくなってきて、はい、そこで、東京の方に、外人の人がやってきたんですよね。
はい、はい、はい。さっきの。
そうですよ。さっき、とあるさんがおっしゃった。
フェリー。
フェリーさんが。
黒船。
黒船。
大航ですね。
そうですよ。これで日本が、えらいこっちゃになるわけですよ。
外国
人が。この時に、海外にも、海外に勝てる力を日本も持たないかんって言うた人が、
はい。
山口県にいらっしゃったんですけど、誰でしょう？
山口県？
はい。
あれ、私も想像してた人と違う。山口県
ですね。この人が発端でいろいろと。
勝海舟ってことですか？
違います。
違うか。
勝海舟は将軍側です。
山口県？
最近、世界遺産に登録されましたね、ここ。その人が塾開いとった場所。
あー。わかった。
ご近所さんじゃん。ご近所。
近所さん。
ご近所さん。修学旅行ではなんかで行ったわ。
ねえ。
なんか塾っていっぱいあったじゃないですか。
そうですね。松下村塾っていうのを作った人なんですけどね。この人がいなかったら、龍馬とかああいうのも生まれてこなかったってい
う。あー、どちらですか？
この間、あれですよ、抜刀斎はどこだ？抜刀斎はどこだ？って言い続けてた人が中の人やってましたけどね。
あー、わかれへん。あの人、はじめまして。
あ、はじめましてやったんや。吉田松陰っていう人が出てくるんです。
はい。松陰
が。そうですよ。吉田松陰が出てきて、いわゆる、幕府、今の幕府の体制では海外に勝てんと。
はい。
こうなったら幕府倒すやないかって。
はいはいはい。
それを良しとしないは幕府側ですよ。
そうですよね。
そんな将軍様に歯向かないととんでもないみたいな。ほんで、その代表が井伊直弼っていうおじいちゃんで。
ああ。はい。
で、この人と、まあ、松陰の考えが衝突して、桜田門外の変っていうのが、ま
あ、有名なやつですよね。
ですね。暗殺されるんですよ、井伊直弼。
はいはいはい。暗殺。門の近くで。
そうそうそう。ね、そこで殺されて、ほんで、松陰自体はそういう煽ったと、今で言う炎上させて、世の中偉いことになってるから、お前も処刑な、みたいなノリで、
はい、
幕府側が、えいって首を切ったことによって、偉いことになるんですわ。松陰先生殺したみたいになってみんな怒るんですわ、
松陰。文科生が
、この野郎みたいに。ねえ、ほんで、その時にやっぱり幕府倒さないとどうにもならんわってなってる時代に、
はい、
ですよ、桂小五郎とかがね、
はい、
高杉晋作とかがね、
はいはいはい、
兵を起こせやないかって言ってる中、桂小五郎が、でも京都になんかちょっといろんな面倒くさいのおるから、あいつらと対抗できるやつ必要やし、いろんな侍勢力倒さなあかんでってなった時に、暗殺が一番手っ取り早いよねっていう話になって、
はいはいはいはいはい。
そこで暗殺者がどうすんのって高杉が聞いたら、うん、一つ用意があるんだって小五郎が言った。そこで出てくるんですよ。日村抜刀斎っていう男が。
あの人、本当におった人な
の？うん、おれへん。
モデルはいるんですけどね。
なんかおるみたいね、モデルは。
ね、それだけですよね。
ね、司馬遼太郎の小説でも似た感じの人が、
へ
うん、いますね。出てきはりますね。
でもそういう系の人はおったと。
うん。うん、で、高知県の龍馬のお里高知県の方に、竹地半平太という土佐勤王党っていうのを作った人やねんけど、
はい、
竹地半平太が自分のまあ私兵として暗殺要員に使った岡大蔵が結構近いよね、謙信にっていう。
はいはいはい。
うん。
まあもしかして一人じゃなかったかもしれ
ない。かもしれない。
そうですね。何人かいて。
うん、ちなみにその岡大蔵を NHK の大河ドラマ龍馬伝の時に岡大蔵を演じてたのが、うん、佐藤健くんですね。
おぉ、
つまり、あのまんまなんですよね。
おろろろまんま。
おろろろろろろ。
意外に。
カオル殿。
カオル殿。
牛鍋食べるでござるよ。
金持ちでござるよ。
さすが金持ちの、金持ち違うっすね、みたいな感じでこう、健くんが。
食うんすね。
そんな謙信は嫌だ。
かなりの紐ですかね。豆腐買いに行くくらいしかしないですから
ね。そうやね。今日も鍋でござるよ。
やったでござる。
やったでござる。なんであんなに神谷道場にはお金があるんだろうと思いながら僕は言
って。門下生いないですもんね。
ええ、門下生いないのになって言って。どこにパトロンがいるのかなとか言って。本当に不思議で。
高いですよ、あの時代、キムナベって。
そうなんですよ。まあ、その時に新選組とかいろいろ出てくるんだけどね。
そうですね。
そうです。その時にちょっとタバコ吸いながら新選組で戦ってた人が斎藤隼さんですね。
かっこいいですね。
そうですね。うん、だいぶ僕いろんなものが混じり出しましたね、ここに。
江口さんだけではなく。
そうですね。あの、江口さん一作目のあの、ガトツした時、ガトツひどかったね。
ひどかったですね。
まあ、ぶら下げられてると俺、劇場で爆笑仕掛けたね。
あれ、一番ひどいって言われたらしいですね。
うん、ひどかった、ね。
映画の中で。
うん、ひどい。あれは、そこが一番心配なんですよ、僕。
ああ。
うん。ガトツどうするんやろうって思ってて、はい、あ、ぶら下げたかって思ってて。
それ斎藤さんってすごい人気があったじゃないですか。
そうですね。僕も大好きですね、
斎藤。ね。なんか、ケンシンよりも好きっていう人、やっぱ多いじゃないですか。
そうですね。
その中で、ああいうのをやってしまったら、それは、
もう、
なりますよね。
もともと僕、江口洋介さんあんまり好きじゃないっていうのが。
はいはいはい。
で、って、タッパだけやん、みたいな。
そうなんですよ。ガタイ、太っ。
もっと細ないと、斎藤さんは。
違いますよね。
違いますね。でも、宗次郎くんは宗次郎くんでしたね。
合ってましたね。
神木隆之介くん完璧でしたね。
完璧でしたね。
あと、デスノート書く人も完璧でしたね、僕。
完璧でしたね。
いつデスノート出すんやろ、この人って思い。ライト偉いことなってるやん、みたいな。
めっちゃ焼けてるやん。
めっちゃ焼けてるやん。ちなみに、あの、テレビ版の、あの、ライトはちゃんと最後消失するっていうオチだったんでね。
あ、それが首相さんに。
うん。だから、なんか繋がってんのかな、とかいろいろ考えてしまいました、私。
なったのかもしれない。
この後、首相さんになるのか、って。
もう幕府が悪いと。
そうです。
幕府。政治が悪い
と。そう、政治が悪い。そうですよ。そうです。きっとそうなんですよ。
きっとそうなってしまったんです。
そうですね。でもまあ、何ですか。そんな、いわゆる、あの、謙信さんが、一生懸命戦って、世の中は変わるんですよ。
はい、変わりました。
変わった結果、謙信さんの師匠が山にこもるわけですよ。
陶芸家になるんです
はい、な
変な肩パッドつけて。
変な肩パッドつけてな肩パッドつけてから、たけるくんぐらいは軽くこう、肩に乗せれてんで。
やっぱり、お持ち帰りができる。
お持ち帰りができる。佐藤たけるお持ち帰り。
お持ち帰り。
ええ。俺、劇場はね、やっぱずっこけたもんね。
ええ。
ええ。
びっくりしましたね、
う
ん、
どう見てもやっぱり福山雅治にしか見えない。
そうなんですよ。
師匠。ね、先週、あの、ルローニケンシのテレビ放映やってた時に、あの、最後に師匠出てきた瞬間、あの、みんながご結婚おめでとうございます。
おめでとうございます。結婚おめでとう、家族になろうよ
って。家族になろうよって。そんなことばっかりみんな書いてる。
流れてる。そうですね。
やっぱ師匠はこういう形でいじられるんや
と。いじられましたね。
で、あの、次回予告良かったですよ。あの、謎の男、こいつは何者かって言うて書いてあったんやけど、あの、読売テレビの煽りね。自習予告。謎の男、かっこ福山雅治。
雅治。
福山やん。
もう福山でしかない。
福山やん、みたいな。
びっくりしました。2見てなかったんですよ。
あ
1と3だけ見に行って、
あ
2を見れなかったんで、
なるほど。
ちょっと、どうなるんやろ、どう繋がっていくんやろって思ったんですけど、まさかの漂流。
そうです。
まさかのカオルちゃんどうなってんの、
ええ、そうですよ。竹井恵美はどうでもええねんな、この映画、みたいな放り出され方をした。
しましたね。
ポーン。
そうです。
あって。結構顔好きやから、なんてことすんねんと。だから、怒って、僕実は3作目見てないんですよ。
あ、そうですか。
そうですよ。京都大会編で僕怒ってしまって。でもあの、獅子王無双は見た方がいいって言われてるんで、録画しとこうみたいなノリなんですけど。
はい、3はそうですね。面白いは面白いんですけど。
はい。
なんかやっぱりアニメと違うんで。
そうですね。僕やっぱ結局のところあれ1作目の方が僕好きで。
そうですね。1作目面白かった
なとか。香川照之のちょっとあの、しゃぶってるような演技。
ね、はい。
あんな感じも好きでしたし。
よかった
です。そうです。葵優ちゃんにしゃぶ打たれてこうなったんやろなっていう感じで。
あ
いい感じだったみたいな。ああ、みたいな。
よかったんですけどね。
そうですね。でもまあ、あの、あれですよ。剣心の酒バットを見るたびに僕は冷静に考えると、あの、人思いに殺してあげた方が楽なん違うか。
あ、痛いですよね、あれ。
いたいと思うんですよ。
ただただ苦しみを与えるだけです。
そうですよ。あれかなり痛いと思いますよ。
白目向いてますもんね、みんなね。
ねえ。3歳くらい頑丈やったら、まあ分からんでもないけど、こう。普通の人でもあれで、こう、剣心どつき回すでしょ、こう。西洋で言うと、このモーニングスターの方が剣よりひどいよね、
痛いよ、
と。うん。ドラクエのコンボの方がきついんちゃうの、のと一緒ですわ。言ってみた。
優しさがね、ないんですよね。
違う方の優しさなんだよ、剣心、それは。みたいなところがね、ちょっとね、あるんですけど。
人思いに。
そう、人思いにやっちゃって、みたいな。
そうです。殺さずですから、
ね。そう、殺さずですからね。殺さず、いたぶるやねんな、こっち。
皆さん、いたぶられてましたね。
そうです。いたぶられてましたね。
たくさんの方が。
そうです。まあ、そんな明治なんですけど。
はい。
はい。そんな明治は何年続いたでしょう。
明治の。
めちゃめちゃざっくりした聞き方したな。
ここからはわかるよ、うちもさすがに。
明治時代。まあ、まず45年続いたんですけど、
はい。
明治時代に起こった戦争が2つ、大きなのがあるんですけど、ご存知？
明治
時代2回大きな戦争してるんですよ。
へぇ。
1894年と、もう一個。
え、もう坂本は死んでますよね。
坂本死んでますね。
ああ、じゃあわからない。え？
日清日露が起こるんですよ。
何すかそれ。
中で出るテストで。
そうそう。日清日露戦争。特に日露戦争が日本の歴史上すごく大きかったと思うんですけど、いわゆる海外と本格的に戦うことになるんですよ、明治。
はいはいはい。なんかわかります。日露なんで。
そうそう。
ロシアです
よね。そう、ロシアです。
ってきたな。
ロシアです。日清戦争は中国さんと戦ったんです。
はい。
で、それも勝つんです。
はい。
で、ロシアと戦った時に世界的に日本が負けるって言われたんです。
あ、そうですよね。鎖国して
た時。どう考えても。そう。まだ全然新興国なんで、
ちっ
ちゃいし。はい。下かが島国があんなでっかいロシアに勝ってるわけがないって言われたとこ、うっかり勝ちおるんですわ。
はい。
勝って、よし、俺ら行けるぜって、なるんですよ。
なるほど、ね。はいはいはい。調子もいいですね。
そうそう。まあ言うてみたらそうやな。調子乗ったんやと思うな、俺も。あの時勝たないことには、日本も、そのまま潰されてた可能性が高いんで。
そうですよね。
日本人は頑張ったんですよ。
はい。
そこで頑張って、とりあえず海外にも日本は力があるんだぞって一目置かれることになっていって、
はい。
明治時代が終わった後の時代は何ていう？
大正？
そうですね。大正時代です。そこで大正時代が出てくるんですけど、
はい、
大正時代の時に、1923年にある大きな出来事が日本で起こるんです。
アメリカ？
いや、アメリカ関係ないな。
あれ？まだか。
大正時代？
大正時代、1923年に日本で大きな出来事が起こるんです。
大きな出来事？
だいぶもう大正の後半ですな。
ん？
大正12年の9月1日ですな、確か。
原爆とかじゃないですもんね、アメリカ
じゃない。ねえ、まだやね。
もう大きな出来事、原爆しかない
です。東京はこれででも壊滅するんですよ。
へぇー。節光。
関東大震災ですわ。
おぉ。
これは絶対試験に出ますな。
出るね、出るね。
出る出る。
出る出る。
関東大震災が起こって、で、
大正時代だったんや。
大正時代です。
昭和かと思うよった。
結構この辺な、近いっちゃ近い。
まあまあね、15年しかなかったしね。
うん、そうそう。
へぇー。
もうまた。
この3年後に大正天皇が亡くなられるんだ。
はいはいはい。
うん。大正天皇が亡くなられて、みたいな。ちなみに、この関東大震災の後の1925年に、初めて普通選挙が成立。
はい。
いわゆる選挙権が、初めて。ね。 二十歳になった時、トワラも投票行ってきますって言って行ったことが。
行きましたね。
覚えてますけど、僕は。
めっちゃ寂しかったっ
す、ね。意外になんかこうね、はい、殺伐としとる感じよね、投票。
そうなんですよ。なんかみんなこう、同級生と行くって言ってこう行くんですけど、私友達いないんで、一人だけこう、誰も友達がいない、おばちゃんとかしかいない、小学校に行くっていう。
ああ。
悲しみがあったんで、行きたくないです、
ね。ちなみに、この時の普通選挙法では、はい、選挙権が持てたのは、25歳以上の男子。はい、
男子だけ。
のみでございます。
うん。
で、この辺の流れで婦人運動とかがいろいろ起こってくるんですよね。私らに
選挙権の時代が。
そうですね。
あ、まだね、大正時代とか明治45年とか生きとるもんね、まだね。
そうですね。
確かにそうですね。
今でも生きてはりますからね。
うん。
そうですよ、そうですよ。
聞きますもんね、大正生まれやって。
でしょ？
はい。
で、まあ、大正時代が、ね、大正天皇がご病気で、亡くなられて、
はい、
まあ、その時に来るのはもう、分かってると思うんですけど。はい、次の時代とは。
あ、昭和。
そうですね。そうです、昭和です。
明治大正昭和なんです
ね。そうですね。明治大正昭和ですね。
ああ。
で、この時、全体的に社会的にちょっと、世界的に恐慌が起こるんですよ。
はい。
1929年にアメリカが株価が大暴落したかなんかで、
はい。
不景気になっちゃって、いわゆる世界恐慌っていうのが、
あ、
時期。
うん。聞いたことあります。
で、この時に世界的に不景気が蔓延してしもて、
はい。
平成で言うとこのサブプライムローンみたいな
ことが
発生した
んです。
え？この時にも日本は韓国っていうところを併合してたんで、
はい。
もうだいぶ中国大陸の方に進攻していってて、
あ、進みを進めてたんですね。うん、
で、1931年に満州事変が起こって、
あ、なんか聞いたことある。
ええ、ちなみに東京事変は椎名林檎さんがやってた。
はい。はい、そうですよね。
そうです。まあ、この流れの中で、あれですよ。第二次世界大戦が起こって。
うん。
で、太平洋戦争が起こって。
はい。
で、昭和20年に、太平洋戦争自体が終戦になって。
はい。
で、戦後の日本が始まって。
はい。
今の平成につながるのが大体流れでございます。
つながった、やっと。
うん。
つながりました。帰ってきましたね。
帰ってきましたね。
はぁ、
あ。そうなんですよね。
長い。
まあ、長いよね。
はい。
うん？
あれ江戸じゃないですか。
正解です。江戸時代です。
あ、よかった。やめてくださいよ。
300年続いてるんですよね、大体。
ね、長いよね。
ね、すごいね。
一番日本人にフィットした時代なんじゃない？
なんかね。
システムが、ね。
うん。
みんな参勤交代言うて真面目にあちこち歩いて。
はい。
お侍さん。
働いてはりましたね。
ね、ほんで、死の交渉っていう、こう、身分制度システムに皆さん乗っかって、はいはいはい。
うん。
その肩書きでみんな生きてきた時代なんで。
はい。
だからいきなり自由にしろって言われても困るっていう。当然、明治時代の頭にはあったと思うし、特にお侍さんらが職をなくしたっていうのがね。
あ、確かに。刀ね、うんうん、もう。
みんな、お粗末さんになってしまった。
お粗末兄とかに。しましたね。
そんな、だから、そういう時に、拙者はラッキーでござるって。
不評でござる。
ちょっとやりこ、邪魔でござるな、思いながらもこう。
いい女捕まえたでござる。
ござる。ちょっとヤヒコは外出て行ってくれないでござるかなって。
いや、ヤヒコはもう赤べこに行ってらっしゃい。
そうですね。
はい。
そうですね。そんな感じ、そんな感じで、こう、剣士も活躍してっていう。
なるほど。
今聞いてる方、怒らないでくださいよ。僕、剣士大好きですからね。
私も大好き。
そうですよ。
居酒屋で盛り上がりました。
盛り上がったよね。
はい。
そうですよ。まあ、師匠に関しては異論は全くみんなないと思いますけどね、僕は。劇場版の師匠はね。福山じゃんって。なんかあれですよね、来週っていうか、今週の、なんか3時間やるのかな？
その方
8時からでしょ。
8時から。
無理検診。
マジか。
長えなぁと思いましたね。そうですよ。まあでも、ね、抜刀斎ボットが、ちょっと話題でしたね、やっぱり。
ほうほうほう。そう言われてます。
クミネ見た実写版って。見てない。
実写は、ドラマじゃないわ。テレビでは見た。
テレビでは見た？
うん。何回かやりよったよね。
2作目も見た？
二作目は、じゃけ、こないだやったのが二作目。
そうそう。
多分ちょっと見とる。
ああ、ほんで、伊勢谷くんがやってた。
うんうん。
おじいちゃんと最後戦ってたやつ。あの役ってすごく、セリフが少なくって。
うんうんうん。
基本的に、抜刀斎はどこさしか言ってないんですよ。
言わないですよね。
ええ。ウォーリーを咲かせ並みに抜刀斎探してるんです、あの人。ずっとすれ違うんですよ、抜刀斎。
かわいそう。会えない。愛が来るところに後から。
そうやね。後から必ずやってくる。
やってくる。
で、抜刀斎はどこだ抜刀斎はどこだ、
ね、そういえば。
知らないって言ったら殴られるん
です。そう。ボコボコにされるっていう。
かわいそうです、うちの大事な、すのすけさんが。
ひどいよね。
検索ってあんなにボコボコされてましたね。
いやー、あんまり記憶にないんですよ。
関わりないですよね、あそこ。
関わりなかったと思うんですよ。
むしろ斎藤さんの方にボコボコにされてましたね。
そうですね。斎藤さんの方にボコボコにされてたって言いますね。
そこがないんですもんね。
なかったですね。
なんか、不憫なんですよね。
そうです、ね。
佐野助さんが。
佐野助いるんかなっていうぐらい劇場版では影薄いですからね。
そうなんですよ。なんか急にボケるんですよ、しかも。
あれ、いらないのね。
いらないですよ、
ね。急に川に落ちるとこ僕絶対いらないと思ってるんやけど。
いらないですよ。なんか、しらけるんですよ。
しらけるよね。
ねえ。
だから余計に佐野助が浮くんで、佐野助にやめてあげてと思うと
か。かわいそうって
なって。ねえ、かわいそうですよね。一部、剣心呼んでない人にはスコップなんで持ってんのって書かれてたのちょっと印象的です。
サンバ刀
サンバ刀がね、コマからちょっと割れるとスコップに見えるんですよ、あれ。確かに。
ちょっとね、ちょっと。
原作の方。あ、ね、これスコップや。
で見てる方からしたら、なんでまだ持ってんのって。
そうやね、思いますね。
え、こいつ川に捨てたぞ、
もういろんな謎大きい部分なんですけど、ね、そうやなそう。
あの剣なくしたら、そのつけなんかただの弱い人ですかね。
ねえ、人ボコボコにすることしかできないのに。
できない、喧嘩屋ですから、
ね。からね。
怪力だけが自慢だったのにな
そんな感じでお送りしてきたんですけど。
はい。
はい。まあ、でも、あんまり、日常生活を送る上では、戦国もその時代だけ知ってたらいいと思うよ。
カールちゃんの場合はね。
う
ん、
はい。
あんまりね。
そうですね、ちょっと、やばいですね。
あ、でも広島に来たら徳川っていうお好み焼き屋のチェーンがあるけ。
あ、本当ですか？
そう。
美味しい。
でも、広島風お好み焼き屋じゃなくて、関西風っていう。
はい。みんな入ってない。
僕、広島風の方が好きなんです。
私も広島風の方が好きです。
徳川っていうお好み焼きのチェーンは関西風で、自分で混ぜて自分で焼くみたいな。
はぁ、あ、はぁはぁ。
ああ。いや、でも、それ、大阪のある、うん、お店
うんうん、
大阪のあるお店は、入ったら、おばちゃんがターっと来て自分で焼くんかなと思ったら、そのおばちゃんがベシャってやって、こう。
そうそう。
突然、こう、バーン、バーンって焼き出して、はい。
食べ
とる、それはいいや。うん、広島の人は多分ね、関西風のお好み焼き自分で焼くんだなと思っとったはずよ。
ああ、お店によると思いますよ、それ。
私、焼けないですもん、自分で。
すっげえお店によると思いますよ、それ。
で、全部メニューが、家康とか、家道とか、そういう名前が全部つい
て。まんまなんですね。
そうそうそう。
15種類あると、もう将軍の名前でしょうね、全部。
そうよ。ね。もうなんか、だんだん、多いけんさ、名前がさ、イカが入っとるとか、エビが入っとるとか、なんか、そんぐらいの差しかないわけよ。
なるほど、なるほど。
中身の違いが。
そうそう。なるほど。だんだん、その時代に合わせて、中身が薄いとかがいいのにね。この際もおか
しい。この人8歳ぐらいで亡くなってるから。
そうそうそうそう。
短いから。
吉宗のとこに一回持ち返すみたいな、こう。
ぐっ。あ、でもね、注文の仕方も、家康をみたいな感じで言うっていうね。
へぇ楽しそうですね。家康焼いてんで、今、みたいな。
そんな感じで、
こいつやねん。
っちゃ楽しそうじゃないですか。
へー、
恨みがすごい焼けそう。焼きたいんですよね、広島。
叩けるわけですよね、パンパン。
そうそう、パタパタパタパタね、
こいつ
こいつ、ね、こいつね、
くそ、
これは三成の分みたいなパン。
もう速攻で殺しに行きますからね、私ゲームリーダー。
なるほど、
はい。
嫌いやった。
そうですね、三人いるんですよ、戦国時代に。
三人。
嫌いな人が。
ああ。
ほうほう。
に、あの、まあ、一番家康さん。
はい、家康さん。
まあ、その次は、まあ、人気の高い明智さんなんですけど。
明智さん。
まあ、理由としてはやっぱり信長さんを撃ってしまったっていう。
あ、そうか。そうやな。
っていうがあるんですけど。で、三人目が柴田勝家さんなんですよ。
ああ、聞いたことある。
で、この方は、ただ私が、おいちとあざえが好きなので、
うん、
おいちさんの、あの、後の旦那なんですね。二回目の旦那さんなんですけど、ただの恨みです、私の。おのうちさんを取られてしまったという恨み。
お前何すんねんと。
そう。あ、おのお前とくっついとんねんって。
とりあえずでも、まあ、この流れからいくと、おだけが好きだよな。
そうですね。
ね、
おだけが好き
だよ。おだけが好きだよな。
おだけ中心にいつも始めます。
カラフィナどうだった？
カラフィナですか？カラフィナは、あの、僕らに言わせて良かったしか言わないですよ。
まあね、まあ、まあね。
音響設備がちょっと、
ね。もともと二人だったんじゃね。
ん？
もともと二人だったんじゃね。
あ、そうやった？あんまりその辺僕知らんねんけど。三人になってからしか知らないです。
そうだね。この間広島のテレビ、あ、で、ラジオの番組になんか出演しとってから、もともと二人でやって、あの、なんとかちゃんが最後に入ってきて、みたいな。
もともとだからあのね、空の教会っていうアニメの、
うん、
はいはい。
ってことやったんですよ。
それの、
うん、
まあ、ために作られた、
そうそう。
だからカラフィナーなんですね。
ん？
ん？ん？からっとかけてるんじゃないですか。
そう思ったけど違う。
どうだろうね。
ああ。カラフィナを知ったのが結構最近で。
そうやろうな。
私あの、曲作ってる人が好きなんですよ。
ああ、梶浦さん？
そうなんです。梶浦さんがすごい好きで。
なんかでも。
探せたらカラフィナにたどり着いたというか。
カラフィナはでも名前は特に意味がないって梶浦さん言ってたけど
な。そうなんですね。あ、じゃあ梶浦語なんですね、また。
そうそうそうそう、梶浦語、梶浦語。造語なんだって。
はぁ、あ、なるほど。
関係ないの？
うん。
へぇ、かけて
る。言葉の響きだけでこれにしたっていうのがあるから。まあ、だから花の境界も引っかかってるかもね、もしかすると。そうなんですよね。あれ限定の予定やったんやけれど。
人気に火が。
そうそうそうそう。火がついたから、まあ、まさか
ここ
ま
でする
とは、みたいなノリで。
うん。海外にもどうのこうのとか言ってよって。
結構ね、アジア界隈にはこの人は人気あるから。それよ、ファンクラブ限定メールで、台湾、香港、上海のライブのお知らせ。ツアーちゃんとファンクラブで組んでいけるようにしちゃって、あの、長渕にせいせいって言いに行ったのと同じのか。あのノリ、あのノリ。あのノリでツアーがあるみたい、ツアー組んでいけるみたいよ。
すごい。
そうそう。まあでも、なんか、だから、そう考えたら長いよな。だから空の教会が2008年頃やったから、うん。
長いですね。
長いですね。
7年。
僕も長く、もうその頃、あ、もともとそのアニメが好きやって、全然知らんかったよ、はいはい。で、主題歌に流れてるめっさ歌うまいと思って、
はい。
そっからっすね。だから、あのアニメがあって、初めて、うん。聞き出してから、まあ、なんかデビューっていうか、最初のアルバムが出た頃、前か、シングルからずっと追っかけてたから、うん、そう考えると、
なるほどですね。
よかったけどね、大阪は音響設備が悪いとこでやってるんで、
あ、
声がね、音、声にね、音は負けるんですよ。
はい、あ
もう声が買っちゃってるんですよ。
もうなんならアカペラでみたいな感じ。
そうやね。
ああ。
まあ、12月に今度はあのクラシックを基本的にやるところ、クラシック専用のホールがあるんやけど、はい、シンフォニーホールっていうところで、そこにバラードだけでやんのかな。
うんうん、
うん、なんかいろんなバラードアレンジにしたやつ、元々の曲をアレンジしたやつ、それのコンサートにも私たちは行ってくるんですけど、
演奏はすごい楽しみ。
何せよいつもあの人たちのライブに行くと窓マギの話しかしてないです
けど。なんでよ。
いや窓マギ大好きっ子ですから。ずっと窓マギとはみたいなこう。
口論。
あだよねこうだよね。最終的には、あの、俺、マミさん、僕、ホムラー、みたいな。
結局ね。
はい。
分かれるん
ですね。いつも最後そこです。やっぱりマミさんはいいですよ。いやいや、ホムラーもいいですよ。みたいな。そうです。
まどかちゃんの話題をしてあげてください
。というわけで、あの、次回はまどかマギカでお送りしたいと思います。